and it's safe no matter how big earthquake happens. What was it caused?
そうですね。OK ですね。まあ、大体 OK なんですけど、What was it caused? っていう言い方はちょっとないので、ちょっとこれベストでいきますね。はい。ですね。じゃあ、あとはですね、まあ、大体単語は OK ですね。原発とか放射能漏れとか、レッケージとかいろいろ作ってもらったと思いますね。で、あとはニュークリアパワーとかですね。はい。そこら辺はいいかなと思いますね。OK です。じゃあ、ちょっと、あと2人行きましょうか。やってみましょうか。じゃあ、藤井さん行きましょうか。
ちょっと単語がわからないのが何点かあるんですけど。
ああ、はい。例えば、どこら辺ですか。
原発とか、
うん、
放射能漏れとか、うん原子力発電所とかがわかんないんですけど。
そうですね。じゃあちょっと、あ、OK ですね。じゃあちょっと一回単語をチェックしてからやってみましょうか。そしたら、はい、一通りですね。
はい。
じゃあまず原発ですね。原発っていうのが出てきてますね。これもう一回いいですか、はい、これ誰かわかる方？
はい、
ニュークリアプラント。
うん、そういうことですね。ニュークリアでパワープラントまでいきましょうか。ニュークリアパワープラントっていう言い方がありますので、ちょっとこれでいきましょう。じゃあちょっと音読しますね。ニュークリアパワープラント。はい。
ニュークリアパワープラント。
うん。っていう言い方がまずいけますね。ニュークリアパワープラントです。OK。ですね。じゃあ次いきますね。で、次が、安全神話。安全神話ですね。これ分かる方。うん、これはですね、まあ、いろんな言い方いきますけど、それ、ミスですね。The Myth of Security ですね。うん、今、ズームの方にスペルは書いてます。MYTH ですね。これで今回いきますね。いきましょう。The Myth of Security。はい。
The Myth of Security。
うん、っていう感じ。じゃあ次、まあ、原子力発電所とかですね、まあまあ、これは同じですね。The Nuclear Power Plant。で、放射能漏れです。放射能漏れ、わかる方？うん、今回これはこれでいきます。Radioactive Lake って言い方ですね。Radioactive Lake っていう言い方がありますので、ちょっとこれでいきます。じゃあ、音読しましょうか。Radioactive Lake。はい。
Radioactive Lake
ですね。
Lake。
そうそうそう。まあ、これ日本語でもありますよね。でリークするとか、うん、そういうことですね。はい。よし。で、あとはですね。じゃあ、ですね、これでいけますかね。うん、これでいけるかな。じゃあ、もう一回やってみましょう。藤井さん、もう一回やってみましょうか。
はい。Despite it is said that how big an earthquake nuclear power plant is safety, it took place radioactive leak from nuclear power plant. I wonder why the reason it.
そうですね。はい。そうですね。ちょっと語順じゃないわ。語法がちょっとあれですね。例えば、take place っていうのはあるんですけど、これ、take place ってこれで終わりなんですね。自動詞なんですね、これって。
あ、
だから、後ろは何も持ってこれないんです、これって。名詞は。
う
ん、
はい。
はい。ですね。で、あとは despite ってこれ実は前置詞なので、後ろは文章を持ってこれないですね。
あ、そうなんですか。
うん。そうそう。despite 名詞です。行くとしたら。
うん。あ、
うん、ですね。はい。で、いきます。で、あとは、why was the reason for it って言いましたっけな？最後はこれ OK ですね。why was the reason for it は OK。うん。ですね。はい。じゃあですね、次いきましょうか。他に行きたいと思います。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい。じゃあ次はですね、広瀬さん行ってみましょうか。
はい。also, there is a myth of the security that nuclear plant is safe. However big the earthquake happens, the radioactive leak from the nuclear power plant 発生した、took place. what's the cause?
はい、OK。あ、OK、そうそうそう、それで OK。大丈夫ですね。うん、ほぼもう正解ですね、今ので。
うん、
文法的には OK だと思います。まあ、ただ一つだけですね。However big ですね。まあ、どんなにないないでもっていう、どんなに大きくてもっていう、ノーマターと一緒のような構文使ってもらって、それは OK ですね。However big。で、その後、The earthquake、happened。って言ってもらったんですけど、それでハブにしちゃうとですね、ちょっと文法が誤りになります。うん、もしこれをですね、However big the earthquakes were って言ったら OK。
Were OK。
うん。まあ元の文章直すと分かるんですけど、元の文章にすると、The earthquakes were big。
そうです。
これはあり、あり。でも、そう、The earthquake happened big って言い方ないです。うん。
了解。分かりました。分かった。
そうです、そういうことですね。Happen 使うんだったら Big をじゃあ副詞にしなきゃいけないってことですね。
う
ん、
ああ、はいはいはい、はい、
うん、そう。だから、これだったらいいですね。However largely とか、However massively とか、ここら辺ですか、巨大なとか、巨大に。これだったら Happen 使っても OK ですよ。う
ん、そうですね。まあ、ちょっと Big に惑わされました。そう、
うん。
大きいっていうふうに言いたかったけど。
そうですね。まあ、Big で言ってしまったら、後ろも B 動詞使うっていうふうに、そこは瞬時に対応できたらいいですね。
会話
中です。うん、はい、OK です。大丈夫ですね。じゃあ、OK、これでいきたいと思います。そしたら、やっていきましょう。うん、まあまあ、大体皆さんね、言いたいことは伝わってるので、うん、思いっきりずれての、訳し間違いはないとか、訳し間違えるとか、そういうわけではないので、大丈夫です。まあ、あとは細かいところですよね。文法的にとか、語法的に細かいところのミスがあるので、そこだけ直せば、完璧です。はい。うん、OK ですね、うん。で、あとはこういう長い文章を作るときっていうのは、絶対に何がどうかかってるってとか、どこがどうかかっててとか、こういうのをやっぱり見抜けないと、変な風に作っちゃうので、読解力ですね、日本の読解力も結構大事になってきますので、まずはメインの主語、動詞見つけるっていう作業ですね、もう やっていきましょう。はい、うん、ですね。というわけで、長い文章ですよね、最初は。地震がどんなに大きくてもから放射能漏れが発生しましたっていうふうに来てるんですね。はい。で、長いんですけど、じゃあまずはこれメインの主語とメインの述語、動詞を見つけていきましょう。じゃあこれメインの主語、動詞なんですかね。和久井さん、日本語でちょっと答えてください。
主語は放射能漏れが、
うん、
で、動詞が発生した。
そうですね。うん。それがメインの主語、動詞です。はい、まあ、なので一応そこから訳し始めれば大体いけますね。はい、 OK ですね。じゃあちょっとやってみましょうか。放射能漏れが発生した、ここだけ短いので作ってみてください、石川さん。
発生した、radioactive leak、それがちょっともう一個はないんですけど、おカード
ああ、OK、OK、
OK、
うん、おかわりです。おかわりです。そうそうそう。おかわりっていうのがありますね。まあ、take place とか、あとは happen とかいろんな言い方ありますよね。起こる。happen。まあ、一般的には happen が結構使われやすいかなと思いますけど、今回はちょっと固くいくために、おかわりで、いきたいと思います。はい。ですね。おかわりっていう言い方ですね。ですね。じゃあ、行きましょう。ですね。じゃあまずおかですね。あとはもう一つありますね。何々を引き起こすっていう意味の C から始まるやつですね。これでいきましょうか。分かる方。
cause じゃなくて。
あ、OK、OK。cause ですね。はい。cause ですね。これでいきましょう。ちょっと音します。cause。はい。
cause。
うん。っていう感じですね。ですね。じゃあ、これでいきます。で、次いきましょう。原子力発電所からの、放射能漏れが発生しました。ちょっといろいろ動詞変えて作ってみましょうか。原子力発電所からの放射能漏れが発生した。うん。ちょっと作ってみてください。じゃあ、このちょっと長めにしていきましょうか。藤井さん。
The radioactive leak caused from the nuclear power plant.、
うん、そうですね。cause ってこれ実は何々を引き起こすです。他動詞ですね。うん、だから今回は放射能漏れは引き起こされた側なんですよね。うん、ちょっとそれ考えてもう一回やってみてください。
The radioactive leak is caused.
うん、the radioactive、うん、が、うん、放射能漏れは起こされた側です。引き起こされた側。
放射能漏れが、
は引き起こされた。なので受動体ってことですね。
受動体だからニュークリアプラント。
うんうん、ラディオアクティブリークです。そこは。
ラディオアクティブリーク
がコードされました。うん。受動体。
受動体 is。
そう、ワーズでいきましょう。ワーズ。
ワーズコード
で。そうですね。で、原子力発電所から。
from、
うん、
ニュークリアパワープラント。
そうですね、そうそうそう、そういうことです。はい、これでいきましょうか。じゃあいきます。 The radioactive leak was caused from the nuclear power plant。 はい、
The radioactive leak was caused from nuclear power plant、
うん、っていう感じです。いきますね。まあ、今回原子力発電所がちょっと複数あるってことで、パワープランツにしてます。うん。ですね。ちょっと携帯の音があれですね。で、ニュークリアパワープラントですね。で、これはもうどこの原発かもう分かってるので、皆さん。だから、ザ使ってますね。The nuclear power plant。で、いきます。ですね。はい。というわけで、今出てきたのが、リークってやつですね。リーク。うん、でちょっとリークって言葉ですね、出てきてる、意外と出てくるので会話でも。であとはリーク、これですね、ちょっと誤報ですか、
うん、
言ってみましょうか。誤報です。すみません、ちょっと携帯あれですかね、テーブルの上に置いてあるとちょっと ズームで結構響いちゃうので、うん、移動してもらえればと思います。はい、じゃあいきますね。リークですね。ですね、じゃあまず語法でいきましょう。リークは漏れとか、そういう意味がありますね。で、後ろに前置詞をつないでいくわけなんですけども、例えばですね、ちょっとコロケーションでいきましょうか。漏れたその穴を塞ぐとかっていう感じですか。漏れる穴、漏れ口とかですね、そういった意味があります。リークって、ちょっとこれコロケーションでいきましょう。漏れ穴を塞ぐ、うん、これなんて言いましょうか。わかる方。
なんとかリークっていうんですか。なんとか動詞があって、
じゃ
あ
リークですか。そうそうそう、そういうことですね。ん、うん、
なんかそう、なんかヒントください。
OPQ の P ですね。
プラグ。
あ、そうそう、プラグって言ってきた。うん、そうそう、プラグって言い方ですね。うん、そう、これ、ズームの、ちょっとズームに書いておきますね、チャットで。じゃあ、いきます。プラグリーク。はい。
プラグリーク。
プラグリーク。
うん、っていう感じですね。これがコロケーションでよく、使えますね。名詞です。はい。じゃあ、ちょっと自動詞でいきましょうか。リーク、これ、動詞もありますので。うん。動詞は、まあ、漏れるですね。まあ、液体とかガスとか、そういったものが漏れるっていう感じですね。例えばこんな感じです。タイヤから空気が漏れたとかですね。こういう時に使いましょうか。空気がタイヤから漏れましたって言ってみてください。空気がタイヤから漏れました。ちょっとこれで言ってみましょうか。じゃあ石川さん。
空気がタイヤから漏れました。The air、あ、そっか。リークは、The air、is leaked from tire?
うん、the tire ですね。で、OK ですね。で、そうですね、air は一応数えられない名詞なので、air で言って、leaked って今 OK ですね。leaked。じゃあ行きましょうか、ゆっくり。air leaked from the tire。はい。
air leaked from the tire。
うん、っていう感じですね。まあ、こんな感じで、使っていきます。漏れるっていうのはですね。はい。これの使い方、ぜひ覚えておいてください。
これ、うん、これって、is はいらない。B 動詞はいらない。
いらないです。自動詞なんで。
いらない。あ、自動詞なのでいらない。あ、わかりました。すみません。
うん。ですね。はい。なので大丈夫です。うん。OK ですね。じゃあ、ですね。これで一回戻りましょうか。よし。で、radioactive leak が言って、radioactive leak was caused from the nuclear power plants っていう感じでいきました。はい。で、あとは次行きましょう。nuclear ってやつですね。nuclear、原子力とか核とかですね。そういった意味ですね。nuclear。これのちょっといろんな言い方ありますよね。nuclear って。うん。なのでちょっとやっていきましょうか。nuclear。はい。じゃあ行きます。まずですね、順番にやっていきますね。最初は、じゃあですね、例えば核爆弾からいきましょうか。核爆弾、うん、これなんて言いましょうか、分かる方。
アトミックボ
ーム。それ原子力爆、あ、それ
違った。
そう、原爆、うん、そうですね。核、これはですね、そう、これですね、ニュークリアボームですね。ニュークリアボームっていう言い方ですね。じゃあいきますよ。ニュークリアボーム、はい。
ニュークリアボーム。
うん。で、次、核エネルギー分かる方？
エナジー。ニュークリア、
そうそうそう、そういうことですね。いきます。ニュークリアエナジーですね。いきます。ニュークリアエナジー。はい。
ニュークリアエナジー。
はい。じゃあ、核燃料。燃料って言ってみましょうか。分かる方？
フューエル。
うん、フューオルですね。ニュークリアフューオルっていう感じ。いきます。ニュークリアフューオル。はい。
ニュークリアフューオ
ル。うん。っていう感じですね。で、原子力はさっき言ったね、ニュークリアパワーですね。はい。ですね。じゃあ、次行きましょう。次はですね、原子炉で行きましょうか。原子炉、わかる方。これはですね、こう言いますね。ニュークリアリアクターですね。リアクターって言いますね。じゃあ、行きましょう。ニュークリアリアクター。はい。
ニュークリアリアクター。
うん。じゃあ次、核兵器、わかる方？
ニュークリアウェポン？
うん、ウェポン、そうそう、OK ですね。ニュークリアウェポン。ニュークリアウェポン。
ニュークリアウェポン。
うん。で、あとよくなんか新聞とかで前出てきたやつ、核廃棄物とか、核廃棄物、わかる方？
ガベッジ。
まあ、そういう感じなんですけどね。これです。ニュークリアウェポン、あ、ウェイストです。ウェイスト。うん。で、いきますよ。ニュークリアウェイスト。はい。
ニュークリアウェイスト。
うん。じゃあ次ちょっと難しいけど、うん、新聞で出てくるやつですね。核軍縮。核軍縮ですね。わかる方？うん。うん。これちょっと難しいんですけど、こう言います。ニュークリアディサーマメントっていう言い方がありますね。じゃあ戻しますよ。ニュークリアディサーマメント。はい。
ニュークリアディサーマメント。
うん。っていう感じ。あとはちょっとこれは派生した感じですけど、核家族って言い方ありますよね。核家族、これそのままですけど、わかる方？
ニュークリアファミリー。
うん、そうですね。これそのままいけます。ニュークリアファミリーですね。じゃあ行きましょう。ニュークリアファミリー。はい。
ニュークリアファミリー。
うん、っていう感じですね。はい。ぐらいかな。ごめんなさい。あともう一つあった。核の傘とかいう言葉ありますよね。核の傘。わかる方？これ直訳でいけます、実は。
へぇー、アンブレ
ラ。そうです、ニュークリアアンブレラってやつですね。
へ
ぇー。はい、そうそうそう、これそう、実はそのままですね。いきます、ニュークリアアンブレラ、はい。
ニュークリアアンブレラ。
うん、っていう感じですね。まあ、要はあれですよね、核兵器持ってる国と、なんか仲間になるっていうか、同盟組んで守ってもらうこと、まあ、核の傘ってやつですね。はい。で、新聞で出てくるやつ、ね、ような用語ですね、これは。はい。まあ、なので、ちょっとこういう感じでセットで覚えておくといいかなと思います。はい。ですね。まあ、あんま使うことなさそうですけどね。まあ、大体そうですね。ちょっと、ネイティブと政治の話になったら、だからニュークリアウェポンとか、ニュークリアパワープラントとか、ニュークリアエナジーぐらいとか出てくると思うので、まあ、ここら辺は、まあ、いざという時にポーンと出てくるように、覚えておきましょう。はい。で、部分的にちょっと作っていきますね、どんどん。ですね、まずちょっと前からいきましょうか。まずメインの主語、述語は作りましたね。原子力発電所からの放射能漏れが発生しました。 で、残ったやつですね。残ったやつもあるとあれですよね。福祉施設ですね。地震がどんなに起きても原発は大丈夫だという安全神話があったにもかかわらず、これを作っていけばいいんですよね。そしたら、かかわらずだから、かかわらず言い方ありますよね。最初出てきたのが although です。although。これで全然 OK ですね。あとは despite って言い方もありました。despite。うん。OK。じゃあ、despite の言い換え表現ありましたよね。これ3単語でありましたけど、これを覚えてる方。
in spite of。
そうですね。in spite of って言い方もできますね。ちょっと覚えましょう。in spite of。はい。
in spite of。
うん。っていう感じでいきます。はい。ですね。今回は、まあ、どれでもいいんですけど、何使うかと言ったら、oh, despite でいきます。despite。うん。despite ですね。で、いきましょうか。じゃあ、安全神話があったにもかかわらず、ディスパイトから始めて言ってもらっていいですかね。じゃあ、これでお願いします。ゆうたさん。
Despite of the fact there is a myth of security.
うん。そうですね。Despite of いらないです。Despite the fact that でいいですよ。もう一回行きましょうか。
はい。Despite the fact there is a myth of security.
うん。OK ですね。うん。今ちょっとうまく作ってもらったんですけど、安全神話があった、あったって来てるから、there is っていけばいいんですよね。there is 構文。なんですけども、despite って前置詞なので、後ろ名詞しか持ってこれないから、there is 構文っていうのは持ってこれないんですよね。despite there is って言えないんです。だこういう時にどうすればいいかって言ったら、the fact that ですね。これがもう本当に中級レベルの方だったら、ぜひ使いこなしてもらいたい万能的な文法、表現になりますね。もうこれは、どんな場所にもざっと説を持ってこれる万能表現って感じです。うん、どんな場所にもざっと説持ってこれます。前置詞の後ろは基本的にざっと説持ってこれないんですよね。in that とか of that とかですね。I am interested in that とか I'm curious about that とかは言えないんですね。でもこういうふうにですね、文章を持ってきたいときには the fact that を持ってくれば、どこでもざっと説を置けますよっていう表現、万能表現です。で、これはネイティブも無意識で使います。ネイティブも、curious about って言って、その後文章を持っていきたいときは、文法的にはもちろん考えてないですけど、the fact that 何々っていう感じで SV でつないでくると。うん。っていう感じですね。ネイティブもバンバンこれ使います。なので、うちらもこれはぜひ使えるようになりましょう。ちょっと、これ使わなきゃいけない状況をいろいろやってみましょうか。例えばこんな感じですね。例えばこれ、彼は昇級できなかったことに敏感になっているとか、彼は昇級できなかったことに敏感になっていますとか、こういう時言ってみてください。なんていうか、和久井さん。
昇級できなかったこと
に。あ、そう、まず敏感ってなんて言いましょうか。
なんだろう、敏感。
うん、そう、敏感。
違います。
うん、もう、なんて言いました。
シリアス、違う。
シリアスじゃないですね。あ、今なんか、ユタさんなんか言いました。
センシティブ。
OK、センシティブですね。そうそうそう。で、前置詞も覚えておきましょう。後ろはセンシティブ2です。2。うん、これはもう前置詞で決まってますね。じゃあ、音します。be sensitive to。はい。
be sensitive to。
センシティブ
2。うん。じゃあ次、昇級するっていう言い方ありますね。昇級する、わかる方。
昇級プロモーティー、あ、これは昇進。
それ昇進。それ昇進です。昇級はこっち、get a raise って言います。get a raise。うん、で、ちなみに昇進は get a promotion ですね。promotion。ちょっとこれセットで覚えちゃうといいですね。じゃあ、昇級いきます。get a raise。はい。
get a raise。
うん、じゃあ、昇進。get a promotion。はい。
get a promotion。
うん、じゃあこれでいけますか。じゃあ和久井さんいきましょう。彼は昇級できなかったことに敏感になっていますと、言ってください。
センシティブ。センシティブ to できなかった。
センシティブ to
to。
で、この後ろにあれなんですよね。彼は昇級できなかったって言いたいんですけど、これで文章を作らなきゃいけないんですよね。でも、to 前置詞だから、
うん、
そうそうそう。
He can't get a raise.
そうですね。はい。で、今回昇級できなかった過去の話だから、couldn't get a raise でいきますね。OK。そういう使い方です。じゃあ、ゆっくり音読しますよ。He is sensitive to the fact that he couldn't get a raise. はい。
He couldn't get a raise.
うん、っていう感じですね。OK。はい、こんな感じで使います。非常に便利な表現です。これ覚えておくと。うん、で、ちなみになんですけど、ちょっと練習しましょうか。あえて練習しましょうか。じゃあ、He is sensitive to で言って、今のじゃあですね、もし the fact that を使わないで言った場合は、一応いけます。やってみましょうか。石川さん。
the fact that を使わないで、今の文章ってこと
ですか？そうそう、そういうことです。
He is sensitive to, not getting, not getting, かな？あれ？ not getting, not getting a raise?
うん、惜しいですね。惜しいです。うん。文法は合ってます。動名詞使うっていうのは。うん。うん、ただ、時制的に完了用法にしたいんですよね。
あ、
同名詞の完了用法。もう一回いきましょうか。
なんか分かった気がするんですけど、そうですね。He is sensitive to, not, have を使うんですよね。
あ、そうそうそう、それ。うん、それ、それ。
not、そうなんですけど、have を使うんですけど、
うん、having でいきましょう。
Having か。Not having get a raise.
Got a raise ですね。
あ、got か。うん、そうそう。なるほど、
そうか、そうか。そうそう。そうですね。はい。まあでも got って、これ have プラス過去分詞なんですけど、アメリカ英語は gotten って言いますね。gotten。Not having gotten a raise って言います。でもイギリス英語の場合は got ですね。get, got, got ですね。イギリス英語。でもアメリカは get, got, gotten ですね。はい、まあ、ちょっとアメリカ英語でいきましょうか。じゃあいきます。He is sensitive to not having gotten a raise. はい。
He is sensitive to not having gotten a raise. Not having gotten a raise.
そうですね。gotten a raise ですね。OK、これでいきます。で、ですね。うん。これぜひですね、いろいろ使え、言い換えいろいろできるようになってください。うん。まあ別に会話上ではですね、一本で絞っててもいいんですけど、書きとかなんかライティングするときですね、いつもなんか the fact that, the fact that って言ってるとちょっとあれなので、うん。もうこういうふうに同名詞もいけるように、やっと練習はしておいてくださいね。うん。いろいろバリエーション増やしておくと表現豊かになるので、いいかなと思います。はい。というわけでこういう感じで the fact that がいろいろ使えますね。はい。じゃあ、あとはですね、長い文章、長い主語がですね、前に来た時があって、それでやっと動詞が来るパターンっていうのもありますよね。うん。はい。こういう時に、日本語の語順に合わせる時にも、the fact that が意外と使えたりします。うん。で、ですね、例えばちょっとやってみましょうか。今の例文でいきましょう。彼は、昇級も、ちょっと長くしましょうか。彼は昇進も昇級もできなかったことに対して、イライラしているって感じでいきましょうか。うん、彼は昇級も昇進もできなかったことに対してイライラしている。うん、まずはちょっと好きに作ってみましょうか。好きなようにやってみてください。これ、どう言います？広瀬さん。
He is irritated at the fact that he couldn't get a raise nor a promotion.
そうですね。or a promotion. or でつなげばいいですね。そうそうそう。He couldn't get a raise or a promotion. で、OK。大丈夫ですね。で、irritated で使ってもらいました。irritated。うん。っていう感じですね。OK、OK。それでも OK かなと思いますね。はい。大丈夫です。で、今回はですね、まあ、irritated ですね。それで言ってもいいんですけども、今回は別のやつに行きましょう。アットとかいいんですけど、A から始まるイライラですね。わかる方？
アノイ。
うん。っていう感じですね。はい。それで行きましょう。今回はアノイドで行きましょうか。で、アノイドは by で使います。うん。アノイド、あとも行きますね。アノイド、あと。まあ、ちょっと今回 by で行きましょうか。はい。じゃあ、ゆっくり音読しますね。He's annoyed by the fact that he couldn't get he couldn't get a raise or promotion. はい。
He is annoyed by the fact that he Couldn't get a raise or a promotion.
うん、or promotion ですね。はい。っていう感じでいけます。まずこれいけますよね。で、あとはですね、ちょっと日本の語順に合わせるテクニックもやっておきましょう。The fact that 覚えてるといけます。例えば、彼は昇給も昇進もできなかったことに対してイライラしているです。日本文は。だから、この日本語の通りに作ってみてください。そうするとちょっと後ろの動詞工夫必要なんですけどね。まあちょっと、もう皆さんのレベルだったら、ちょっと工夫もできるようにちょっとやっていきましょうか。やってみてください。じゃあ、藤井さんどういきましょう。
He is annoyed.
日本語の語順で行くんですね。そう、まずこれ言います。彼は昇給も昇進もできなかった。
He couldn't get a raise or a promotion.ああ、違う、ことだから
そうそうそう。
のこと。ああ、こと。
ことが。
What?
あれです。The fact that it is. The fact that.
The fact that. The fact that.
He couldn't.
He couldn't get a raise or a promotion. The fact that he couldn't get a promotion. できなかったに対して。
で、イライラしてます。と言うんですね。
に対してはもういらない。
うん。
いらない。
イライラしてるですね。
イライラしてる。
うん。
アノイド。
うん。アノイドなんですけど、文法的にどうつなげましょうか。
はい、the fact that he couldn't get a raise or a promotion.
うん。
別に、
うん、そう、ここですね、うん、ここを工夫しなきゃいけないところなんですよね。ちょっと別の方言いましょうか。じゃあ、ゆうたさん言ってみましょうか。
The fact that he couldn't get a raise or promotion、made him annoyed.
OK, メイル使えば OK ですね。そうそうそう。うん、メイク使いましょう。こういう時は正義同士のメイクです。私をイライラさせるっていう発想にします。この発想ができるようになるとだいぶいいですね。メイク、正義同士のメイク使えるようになるとだいぶ、うん、だいぶ上級者レベルですよ。うん、OK、いいです。今回これでいきたいと思います。じゃあ、ゆっくりお願いしますよ。The fact that he couldn't get a raise or promotion made him annoyed. はい。
The fact that he couldn't get a raise for promotion made him annoyed.
っていう感じですね。はい。こんな感じでですね、使っていけばいいですね。こういう工夫ができるようになるといいかなと思います。で、今のは何だったかっていうと、要は、日本語の語順に合わせるために the fact that を使ったわけですね。うん。だからね、彼は昇給も昇進もできなかったこと、お先が、これが長いのが来てるから、もう先に作っちゃうんですよね。で、the fact that を使えば OK。で、the fact that he couldn't get a raise or promotion。で、それがイライラしている。だから、ここはちょっと工夫して、made him annoyed っていう刺激動詞のメイクを使っていく。っていうような感じになります。はい。ですね。はい。まあ、なので、こういうテクニックも結構使えますので、ぜひ覚えておくようにしてください。はい。これも一応、同時通訳テクニックの一つになります。ですね。はい。なので、この the fact that は本当に便利です。うん。もうとりあえず、前置詞があって、後ろ文章を持ってきたかったら、the fact that って覚えておくといいかなと思います。はい。で、あとはよくありますけど、例えば happy っていう動詞ありますよね。形容詞ありますよね。he is happy with とか。彼は、例えばじゃあ、彼は昇給できたことに対して、喜んでいるというとき。まあ、happy は後ろ that 説取れるので、he is happy that、he got a raise って言えばいいんですね、普通は。でも仮に、もう happy with っていうので、もう慣れすぎちゃってて、間違えて with 言ってしまった場合ですよね。he is happy with って言ってしまったと。で、with 言っちゃったからもう名詞しか持ってこれないんですよね。で、こういう場合どうするかっていうと、こういう場合でも実は the fact that って持ってきて、後ろに文章を持ってこれますね。だから he is happy with the fact that He got a raise って言ってもありですね。はい、なのでこういうふうなちょっと緊急回避的な感じで使えたりもします。はい、なのでぜひこの The Fact That は使いこなせるように日頃から一人同時通訳でちょっとあえてどんどん練習してみてください。前置詞で後ろに文章を持ってきたいパターンですよね。He is curious about とか He is worried about the fact that とか、He is sacrificing himself for the fact that とかですね。犠牲にするですね。I am sacrificing for the fact that とか、あとは I am devoting myself to the fact that とか、いろいろありますよね、こういう言い方、はいですね。なのでちょっとこれを一人同時通訳でぜひどんどん練習をしていってください。 OK ですね。で、戻ります。安全神話があったにもかかわらず、今回はこれ Despite the fact that there was a myth of security って今のみたいに言ってもらっても OK です。でも今回はですね、固くいきたいので、ですね、安全神話があったっていうこの存在ですね、固くいきましょう。直訳するとどうなるかというと、安全神話の存在にもかかわらずって感じです。というわけで存在っていきたいんですけど、存在、わかる方？
Exist。
もう一回、ごめんなさい。
Exist。
Exist、 Exist にすると存在するですね、動詞。
Exist。 あれ？Existence？
あ、違う。 OK、 合ってます。そうそう、それ合ってます。 Existence ですね、それが名詞ですね。 OK、OK、これでいきましょう。 Existence、 はい。
Existence。
はい、今回これ使いましょうかね。で、何々の存在は existence of で覚えてましょう。of。of です、後ろ。というわけで、これ行きましょうか。安全神話があったにもかかわらずって言って、これ existence 使って、existence of 使って言ってみましょう。じゃあ、和久井さん。安全神話にもかかわらずです。
despite existence of 安全神話。
あれです。Myth of Security。
The Myth of Security。
うん、OK。っていう形ですね。じゃあ行きます。行きますよ。Despite the existence of the Myth of Security。はい。
Despite
the existence of the Myth of Security。
うん、っていう感じですね。OK です。はい。すみません。ちょっと戻りますけど、Despite ってありますよね。Despite も実は前置詞なんですよね。これ後ろもし文章を持っていきたいのに間違えてちょっと、もう口癖みたいな感じで despite って言ってしまった場合も実は despite the fact that って言えば OK です、で、ネイティブ意外とこれ使ってます。 despite the fact that って、あの映画、海外ドラマとか結構見てらっしゃる方だったら聞いたことあると思います。 despite the fact that って表現、ですね。そう、 despite って言ってしまっても後ろ文章を持ってきたかったら the fact that つけておけば OK です。あとは in spite of the fact that って言っても OK ですね、っていうことでした。まあ、今回は普通に despite the existence of the myth of security でいきたいと思いますね。じゃあ、で、despite the existence of the myth of security って言って、じゃあどういう安全神話なのっていうところですね。それがこれです。地震がどんなに大きくても原発は大丈夫だです。とこを作りましょう。原発が、地震がどんなに大きくても原発は大丈夫だ。ちょっとこれ作ってみてください。石川さん。
How big the earthquake are?
うん。あってしちゃうと文章終わっちゃうんですね。今の簡単文なんですよ。
あ、そうか。地震がなんて大きいんだろうになっちゃうか。whatever。
やってみましょうか。
whatever。
OK。はい。
だとダメか。あれ？どんなに大きくても。However じゃいけないんです。
はい、いけますよ。 However
However the earthquake however big the earthquake is
だったら OK ですね。 OK OK、一回ここだけやりましょうか。で、今回地震があって別に特定してるわけじゃなくて一般的に地震って言いたいので、こういう場合は S つけましょう。総称の複数ってやつです。
あ、
はい、そうそう、一般的な概念述べたいときはもう S つけとけばいいですよ。そう、複数抜きにしとけばいいです。そう、大体漢字選び結構、迷うときあるんですけど、あとがざとか、もう一般的な言いたかったらとりあえず S つけておいてください。はい、こうすれば大体楽になります。じゃあいきますよ。じゃあ一回音読します。 However big earthquakes are、はい、
However big the earthquakes are、
っていう感じですね。 で、ちょっと、まあ、皆さんのレベルなので、ちょっと、解説します。細かいところですね。僕さっき言ったのが、一般的な概念、草書の複数は S つけろって言いましたけども、実は一般的な概念ですね、他の言い方もできるんですね。例えば、ちょっと今、ズームに書きますけど、例えばこれもいけます。ザプラス単数名詞。あとは、アプラス単数名詞。実はこれでもですね、総称、一般的な概念述べ、いけるんですね。だから、the earthquake と an earthquake って一般的な言い方あります。じゃあ、どう違うのってことなんですけども、まず、総称の複数のただの earthquakes は、ネイティブも会話で使ってる言い方。で、the earthquake っていうと、硬い言い方って覚えてください。フォーマルな場所で使うような言い方。で、an earthquake ってこれあんまり見ないんですけど、これですね、大学とかの学術参考文献とかですね、参考書とかで見られますね。もう学術書で見られる表現です。an earthquake ですね。だからかなり書き言葉の、使う場所が限られているところですね。なので厳密に言うと、こんな感じで3つのですね、一般的な概念を争う方がありますけども、でも、うちら会話では気にしないでいいです。もう普通に S 使ってください。はい。もう一般的な概念述べたかったら S。とりあえず複数にしとく。これの方が楽なので、あんまり気にしないで大丈夫です。で、もちろんこの総称の複数は書き言葉でも使えますし、フォーマルなスピーチの場とか、あとはネイティブ、砕けたネイティブの会話の場でも全然使えますので、気にせずどこでも使ってください。はい。なので、漢詞選びに迷ったら S をつける。これでいきます。じゃあ、OK。で、今回これでいくんですけど。で、however big っていきました。じゃあ、big って言ったんですけど、今回ちょっと固くいきましょうか。M から始まる言い方でいきましょう。わかる方？
M？
M。うん。なんか、要は very big って感じです、これ。M 使うと。これです。多分聞いたことある。ん？なんかありました。
言ってない。
言ってない、言ってない。はい。ちょっとなんか聞く。
単語で。目がって言っちゃった。
目が、まあ、いけますけどね。いけますけど。まあ、今回これです。マッセーブですね。マッセーブ。マッセーブって言い方ありますね。ちょっと音読しましょう。マッセーブ。はい。
マッセーブ。
マッセーブ。
っていう感じですね。まあ、これもいけますね。あとは、巨大なっていう言い方もありますね。ちょっとこれ一応覚えておきましょう。巨大なはこれです。ジャイガンティックですね。まあ、いかにも巨大そうな。単語ですけど、これ巨大なです。まあ、very, very big って感じですか。ですね。これもよく使われますね。いきます。gigantic。はい。
gigantic。
ついでにこれ覚えておきましょう。まあ、でも、会話で使う分にはですね、もし忘れてしまったら、普通に very いっぱい使えばいいですね。big, very big とか、very, very big とかですね。って言えば一応、gigantic 並みの表現出せるので、はい。まあ、very を使うのが一番簡単ですね。はい。で、覚えておきましょう。まあ、今回は、まあ、how massive でいきましょう。earthquake はよくなんか massive がよく相性がいいらしくて、よくこれが使われるのが新聞でよく見られるので、massive を使っていきますね。で、however massive で一回音読します。じゃあいきますよ。however massive earthquakes are. はい。
however massive
earthquakes are.
うん、っていう感じ。で、however ってやつ、これ言い換えできますよね。言い換え、文法的に言い換えができます。ちょっと言い換えてください、これ。言い換え方覚えてますかね。やってみましょうか。石川さん。
ああ、これね。なんだっけな。私、whatever かなと思ったんですけど、違います。
文法は一緒ですね、それ。
文法は一緒。
一緒の文法ですね。複合関係代名詞ってやつなんですけど、何々 ever って。それ使わないです。何々 ever 使わないです。
で、どんなに。ノーマターハウだ。
あ、そうそう。それで、言ってみましょうか。
はい。ノーマターハウマッシブアースクエイクスアー。
OK、それ正解。いきます。ノーマターハウマッシブアースクエイクスアー。はい。
ノーマターハウマッシブアースクエイクスアー。
っていう感じですね。で、こういう感じで、however、何々 ever と、ノーマターハウですね。これ言い換えが可能っていうのは覚えておいてください。で、会話調はノーマターハウです。だから、なんとか言えばよりもノーマターハウですね。で、覚えておくのがまあいいかなと思います。まあ、however massive でもいいんですけど、ちょっと固く聞こえるっていうのがネイティブの印象ですね。は ですね。ちょっと練習しておきましょう。No matter how ですね。これ会話で結構使えるので、ぜひこれ使いこなしましょう。で、作り方は簡単です。No matter 疑問詞です。疑問詞。だから何でもいけます。How, why, what, which, who。何でもいけますね。ちょっと片っ端からやってみましょうか。副詞の部分だけいきますね。あなたが何を買おうが。でいきましょう。あなたが何を買おうが。広瀬さん。
ノーマターはというポン。
うん、そうそうそう。
タイトルが当てるちょっと。
うん、当てます、当てます。そうそう、そうですね。はい。いきますよ。ノーマターはというポン。はい。
ノーマターはというポン。
う
ん、よし、どんどんいきます。あなたがどっちを買おうが、藤井さん。
ノーマター which you buy。
OK、いきます。ノーマター which you buy。はい。
ノーマター which you buy。
うん、じゃあ次、あなたが誰と話そうが、ゆうたさん。
No matter who、誰と話そうが。No matter who you talk to。
そうですね、talk to まで、まず、to まで言いますよね。はい、いきます。No matter who you talk to。はい。
No matter
who you talk to。
うん、っていう感じですね。じゃあ次、what の形容詞バージョンでいきましょうか。あなたがどんな商品を選ぼうが、あなたがどんな商品を選ぼうが、バクリさん。
商品ノーマターファットどんな商品 ?What kind of product?
うん。
Choose。
OK ですね。What kind of, まあ、product ですと製品になるので、goods でいきましょうか。goods ですね。まあ、kind でもいいですけど、今回 what goods でいきます。What を形容詞で使う感じでいきます。No matter what goods you choose. はい。
No matter what food you choose.
はい。じゃあ次、which でいきましょう。あなたがどちらの商品を選ぼうが、石川さん。
No matter which goods you choose.
OK、いきます。No matter which good you choose. はい。
No matter
which goods you choose.
うん。ですね。じゃあ次、あなたが誰の意見を、誰の意見を採用しようが、あなたが誰の意見を採用しようが、広瀬さん。
No matter whose opinion you listen to.
うん、採用っていきましょうか。
採用 choose.
ああ、まあまあ、うん、choose でもいいですね。choose でもいいですね。これ A から始まるやつで言ってみましょうか。A、わかる方。
アルタ？
ん？
あ、違う違う、ごめん、間違えた。
アダプト。
あ、そうそうそう、adopt ですね。do ですね。a じゃなくて adopt です。adapt っていう a にすると、adapt にすると、順応するとかって意味になります。adopt ですね、採用するは。じゃあ、これでいきますよ。no matter whose opinion you adopt. はい。
no matter whose opinion you adopt.
adopt。そうですね。じゃあ今、what, which、名詞バージョン、形容詞バージョンって言ってたんですけど、じゃあ次、副詞でいきましょうか。where とか when とか how とかですね。あ、ごめんなさい。why はないです。no matter とか why ever とかそういう言い方はないので、それ以外でいきますよ。じゃあ、あなたがどこに行こうが、藤井さん。
no matter where you go。
OK、いきます。no matter where you go。はい。
no matter where you go。
はい。じゃあ次、あなたがいつアメリカに行こうが、ゆうたさん。
No matter where you go to America。
そうですね、いきます。No matter when you go to America。はい。
No matter when you go to America。
うん、ですね。じゃあちょっと言い換えで。あなたが何時にアメリカに行こうが、和久井さん。
No matter, what, 何時に、
うん、
what time?、
うん
You go to America.
そうそうそう、そういうこと。いきます。No matter what time you go to America. はい。
No matter what time you go to America.
はい。じゃあ次。あなたがどうやってその仕事をしようが、石川さん。
どうやってその仕事をしようが。No matter how you do the job.
OK, そういきますね。No matter how you do the job. はい。
No matter how you do the job.
うん、って感じ。で、あとは how の後ろに形容詞もしくは副詞を持ってきて、いろんな程度を表す言い方ができますね。例えばじゃあ、あなたが身長何センチだろうがですね。あなたが身長何センチだろうが、広瀬さん。
No matter how tall you are.
そうですね、いきます。No matter how tall you are. はい。
No matter how
tall you are.
うん、って感じですね。じゃあ他に、あなたが何歳だろうが、藤井さん。
No matter how old you are.
OK、いきます。No matter how old you are. はい。
No matter how old you are.
うんですね。じゃあ、その湖の、その湖がどのくらい深かろうが、深いだろうが、ゆうたさん。
No matter how deep the lake is.
OK, いきます。No matter how deep the lake is. はい。
No matter how deep the lake is.
うん。じゃあですね、今度は、じゃあ、復習でいきましょうか。君がどんなに一生懸命勉強しようが、和久井さん。
また、どんなに一生懸命。How you study?
OK, OK, そういうこと、そういうこと。そうですね。はい、hard です。じゃあいきます。No matter how hard you study. はい。
No matter
how hard you study.
うん。っていう感じですね。はい。じゃあ、あとはですね、how じゃなくて、what 系でいきましょうか。ごめんなさい。how の後ろに、形容詞名詞が来るパターンもありますね。あなたが何回それをしようがとかですね。あなたが何回それをしようが、広瀬さん。
おお、何回。No matter what time you do?
それ何時にですね。
何回ですか？
How, なんとかタイムですね。
How many times?
そうそうそう。それでいきましょうか、もう一回。
No matter how many times、
はい、
you do it
ですね。
It.、うん、はい、
はい。何回はもう How many times で塊で覚えちゃうとですね、ここは。うん、じゃあいきます。No matter how many times you do it. はい。
No matter how many times you do it.
うんですね。はい。じゃあ、あとは他にもありますね。数えられない名詞を持ってくるときですね。あなたがどんなにたくさんの情報を持っていようが、あなたがどんなにたくさんの情報を持っていようが、石川さん。
No matter how much information you have.
そうそうそういうこと。いきます。No matter how much information you have. はい。
No matter how much,
no matter how much information you have.
うんですね。で、あとは、how much って言い方もできますね。普通に、ここだけ。例えば、こんな感じですね。あなたがどんなに彼女を愛していようが、とかですね。あなたがどんなに彼女を愛していようが、藤井さん。
No matter how much you love her.
そうそうそう、そういうことですね。はい、いきます。No matter how much you love her. はい。
No matter how much you love her.
うん、っていう感じですね。まあ、これぐらいでいいかなと思いますね。うん。大体言いました、今ので。ノーマター系。はい。なので、今のを、ちょっと表情実訳で片っ端から作って練習してみてください。はい。うん、ですね。これぐらい応用できるようになったら、もうノーマター系はもう会話でバーッと使いこなせるようになるので、ぜひ、これは練習をしておいてください。はい。というわけで、今回は、どんなに地震が大きくても、地震がどんなに大きくても、だから、No matter how massive ですね。how プラス形容詞の形でいきます。で、原発は大丈夫だまでいきましょうか、次。地震がどんなに大きくても、原発は大丈夫だ。じゃあ、うん。じゃあ、いきます。ゆうたさん。
No matter how massive earthquakes were,the nuclear power plant is safe.
うん。っていう感じですね。はい、OK、大丈夫です。で、今回は、the nuclear power plants だから いっぱいあるってことで、are safe で一回いきますね。are safe。じゃあいきます。No matter how massive earthquakes are, the nuclear power plants are safe. はい。
No matter how massive
earthquakes are, the nuclear power plants are safe.
うん、っていう感じですね。で、今回これでもいいですけど、もうちょっと変えます。原発は大丈夫だっていうところですけども、原発は大丈夫だっていうふうに、nuclear power plants are safe にすると、なんか断定してる感じです。事実を言ってる感じ。 大丈夫です。でも今回はですね、原発は大丈夫だろうっていう、なんか和者の感情を入れていきたいですね。
うん。
この場合どうします？デヌーブラパワープランツ、助動詞何入れたらいいですかね。まあいろいろ入れますけど、何使いましょうか。例えば、和久井さん。
Will。
うん、そうですね。Will でいいかなと思いますね。まあ結構確信持ってるような感じ。Will 使ってると。はい。で、いきます。じゃあ、ここだけいきますよ。The nuclear power plant will be safe. はい。
Nuclear power plant will be safe.
うん。っていう感じでいきますね。はい。ですね。じゃあ、これで OK かなと思いますね。OK。というわけで、ちょっとつなげていきましょう、今度は。うん。はい。で、ですね。じゃあ、まずどうするかっていうと、まずは最初はこれを使います。despite からいきましょうか。despite さっき言ったのが、despite the existence of the myth of security って言いました。安全神話があったにもかかわらず、じゃあどんな安全神話なのって言ったら、地震がどんなに起きても原発は大丈夫なんですよっていう安全神話ですね。はい。というわけで、これつなげていきたいです。どうやってつなげましょうかね。despite から始めて、ちょっとやってもらっていいですか。despite から。石川さん。
despite
the existence.
The existence of mass.
The myth. Myth.
The myth of security. Security.
そうで、後ろ、どういう神話か、安全神話かを説明していきたいですね。
Security that...、
うん、
あ、じゃない。Myth of security...、
うん、
どういう安全神話ざっと、じゃざっとに、うん、ざっと。
OK。で、そうそう。一つは、まあ、ざっとっていく方ですよね。問い合ってきてるので、うんうん。でも、実はですね、ざっとがいけるのっていうと決まってるんですよね。例えば、もうこれはもう辞書を調べないといけないんですけど、information that とか news that とかですよね。rumor that とか、ここら辺はいけるんですけど、miss ってあんまりいけないです、that って。うん。だから別のでいかないといけないんですけど、どうしましょう。こういう場合。一単語でいきます。that の代わりになるもの。
ウィッチじゃダメ。
ああ、ウィッチ欲しいですね。ウィッチ使うんだったらもう一単語欲しいですね。前に。
インウィッチ。
あ、OK。そうそうそう。インウィッチ使えば OK ですね。うん。か、もしくは一単語だったら where とか使います。関係副詞の where。うん。これ、ちょっと一つのテクニックなんですけど、ざっと説、意外とざっと説がいける場所って少ないんですよね。ミスもざっと説あんまいけないし、こういう場合どうすればいいのっていうときはですね、実は where にするといける場合が多いです。例えば、何々という伝統とか、例えば日本では家の中では靴を脱ぐという、習慣とか伝統とか言ったときですよね。これ実は tradition とか custom 使うんですけど、これあんまり tradition that とか custom that ってあんま言えなくて、なので代わりに tradition where とか custom in which とかですね。っていうのがいけます。はい。これちょっと覚えておくと結構便利ですよ。つなぎ方迷ったときはとりあえず where 使いましょう。はい。まあでも今回ちょっと固くいきたいので、where の言い換えである in which 使っていきたいと思います。じゃあもう一回そのままいきましょうか。石川さん、in which から言ってもらっていいですかね。
in which, no matter how massive earthquakes are,The nuclear power plant will be safe.
OK, 大丈夫ですね。それで OK ですね。で、次行きましょう。In which できて、で、今回これですね、過去の話全部してるので、過去形に全部合わせていきますね。で、あと語順変えます。In which だと、the nuclear power plant will be safe. こっちから行って、で、最後に no matter で行くって感じですね。で、あとはもうちょっとこれ日本語に訳してないんですけど、in which の後に they said って言ってます。they said。この they っていうのは総称認証ですね。一般的な人を表す、第三者の人を表す言い方ですね。they said。で、彼らは言いましたと。で、なんて言ったかって言ったら、the plant will be safe no matter how massive earthquakes were。っていう感じで、ちょっとこれ日本語に訳されてないんですけど、in which they said で一回いきます。じゃあちょっと despite から言ってみましょうか、ゆっくり。音読しますよ。despite the existence of the myth of security, in which they said the plants would be safe no matter how massive earthquakes were.
Despite the existence of the means of security in which they said nuclear power plants would be safe no matter how massive earthquakes were.
っていう感じですね。そう、how massive earthquakes were っていう感じ、過去形です。OK、だいたい出てきました。じゃあ一番ちょっと戻って最後いきましょう。その原因は何だったな、その原因は何だったのかですね。うん、じゃあいきましょうか。その原因は何だったのかまず言ってみましょうか。言ってみてください。じゃあ、ですね、どうしようかな。藤井さん。
I wonder why the reason it.、
I wonder the reason、for it でいきますね。For it。そうですね。I wonder the reason for it。まあまあそれでもいいですね。全然つなげられますね。はい。OK です。うん、はい。ですね。じゃあ、それでもいいですが、今回は原因っていうのがですね、cause でいきます。What was the cause? で、cause の場合は、その後ろに前置するときは for でいきます。What was the cause for it? っていう言い方でいきます。じゃあ、戻しますよ、一回。What was the cause for it? はい。
What was the cause for it?
うん。っていう感じですね。OK。ちょっとこれでですね、一回やってみましょうか。ですね。じゃあ、ちょっとつなげてみましょう。なるべくじゃあ最初は日本語の語順に近いように、despite から始めて、despite から始めて、原子地震がどんな起きてもないねえねえなっていうところに行って、原子力発電所からの放射の漏れが発生しました。で、その原因は何だったのかって感じで、一回つなげてみましょう。じゃあ、やってみますよ。ゆうたさん。
はい。despite the existence of the means of security, in whichthey said nuclear power plants. Power plants would be safe no matter how massive earthquakes were. What was the cause for it?
で原子力発電所からのが抜けてます。
放射の漏れが発生した部分も言うってことです。
うん、言いましょう、その後に。
はい。radioactive leak occurred in the nuclear power plant.
で、その原因は何だったのか。
はい。What was the cause for it?
そうですね。What was the cause for it? はい。今のでも一応つなげられましたね。まず最初、despite から始めたわけですよね。despite the existence of the myth of security, the nuclear power plants will be safe no matter how massive the, massive earthquakes were って言いました。で、これ実は長いんですけど、今の全部副詞です。despite からの副詞。で、その後ろに主節を持ってくるんですね。メインの文章。それがこれです。放射の漏れが発生した。なので、the radioactive leak was caused from the nuclear power plants ですね。で、それで最後にその原因は何なのか。What was the cause for it? っていう感じでいきます。まず一つ目のつなぎ方はこんな感じでつなげられますね。はい。OK ですかね。じゃあ一回音読してしまい、言いましょうか。これが最後じゃないので、まだ言い換えますけど、一回音読します。じゃあいきますよ。despite the existence of the method of security,The nuclear power plants would be safe no matter how massive earthquakes were. The radioactive leak was caused from the nuclear power plants. What was the cause for it?
Despite the existence of the means of security in which nuclear power plants would be safe no matter how massive earthquakes were.Radioactive leak was caused in nuclear power plant. What was the cause for it?、
っていう感じですね。OK、そうですね。The radioactive leak was caused from ですね。From the nuclear power plants. What was the cause for it? っていう感じでいきます。はい、これも一応いいですね。まあ、ちょっと日本語に近いような形の作り方になります。まあ、会話調の言い方ですけどね。ただ、変えます。これ実はですね、全部、全部これ、疑問形でつなげます。全部疑問形。で、どっから始めるかって言ったら、what から始めるんですね。その原因は何だったのか、ここから始めるんです。で、直訳でいきますよ。こんな感じです。何が原子力発電所からの放射能漏れを発生させたのかって言います。ちょっとこれ、このまま作ってもらっていいですか、今の。何が原子力発電所からの放射能漏れを発生させたのか、こうやって作ってもらっていいですか、和久井さん。
何が、
うん、そうそう。
もう一回ごめんなさい。問題を。
ああ、そうですね。何が原子力発電所からの放射能漏れを発生させたのか。何が、ああ、そう、ワットですね。これ、主語ですね。ここ、ワットが主語。
ワット
。そう。主語できたら次は V を持ってきます。
ワズ。コーズ。
で、何が発生させた能動的な概念でいきますね。だから普通の能動体でいきます。
What does cause?
うん。ああ、で、what は主語でいくんで、does いらないです。
主語。
そう、what は主語です。
はい。
で、引き起こす。持ってきて。で、原子力発電所からの放射能漏れも目的語に持ってくるって感じですね。
What to cause?
で、原子力発電所からの放射能漏れ。
ラジオアクティブ、リークハプン。
ハプン、もう、動詞はいらないです。コーズ、もう動詞言っちゃってるんで。
あ、はい、リーク。
リーク、で、原子力発電所から。
From the nuclear power plant.
OK, そういう感じですね。ちょっとゆっくり一回いきますよ。What caused the radioactive leak from the nuclear power plant? はい。
What caused the radioactive leak from the nuclear power plant?
はい、今回こんな感じで作ってます。何がそうさせたのかって感じですか。What caused the radioactive leak? で、from the nuclear power plant でいきます。で、ちょっとごめんなさい。今回回答ですね、見ると、ヌークレアパワープランツの前にダメージって入れてます。ダメージ。ちょっと書きますね、これ。ですね、よいしょ。ダメージ。うん。よくこれですね、ダメージとかよくついてたので、これを使っていきます。損害を受けた原子力発電所って感じですか。ちょっと今回これでいきますね。じゃあいきます。What caused the radioactive leak from the damaged nuclear power plant? はい。
What caused the radioactive leak from the damaged nuclear power plant?
うん。っていう感じでいきますね。はい。で、これやればですね、後ろずっとつなげられるんですよね。で、ないないにもかかわらずね、despite って持ってこれます。じゃあ一回練習しましょう。これ、what caused から全部後ろつなげてみてください。石川さん。
what caused から全部をつなげる。
はい。
その原因は何だったのかのところを言うってこと。
最初にそれ言ってください。what caused か。
what caused the radioactive leak from the damaged nuclear power plant?
うん、で、つなげましょう、後ろ。あたりもかかわらずってやつ。
あ、ごめんなさい。つなげる、
うん、かかわらず、despite。
あ、despite the existence of mess of security、
うん
in which they say,no matter how massive earthquakes are, the nuclear power plant will be safe.
Will be safe. そうですね。まあ、過去形で全部いきます。で、ちょっと逆にしますね。The power plant will be safe. でいきます。で、no matter how massive earthquakes were. っていう感じですね。で、 The nuclear power plants でも、nuclear power plants これ2回言ってるので、2回目のやつはですね、the plants でいいですよ。The plants will be safe. で、今回いきます。じゃあ、一回音読します。もう一回いきますよ。What caused the radioactive leak from the damaged nuclear power plants, despite the existence of the method of security, in which they said the plants will be safe, no matter how massive earthquakes were?
I...What caused the radioactive leak from damaged nuclear power plants, despite the existence of the means of security, in which they said the plants would be safe, no matter how much the earthquakes
are?
Earthquakes were っていう感じですね。はい。っていう感じになります。OK ですか?これで 95% できました。まだ残ってるんですよね。どこ変えるかっていうと、What caused と変えていきます。で、これちょっとまだ習ってない文法なんですけど、先にやっちゃいますね。何かっていうと、強調構文ってやつ使います。It の強調構文ってやつ、うん。これを使っていきます。で、どう使うか。まずは簡単な例文でいきましょうか。ちょっとまず簡単なやつでいきましょう。トムはアメリカに行きましたって言ってみてください。簡単に。トムはアメリカに行きました。言ってもらっていいですかね。じゃあ、ヒロサさん。
Tom went to America.
うん、これはいいですよね。Tom went to America. はい。
Tom went to America.、
うん、っていう感じです。これは普通の言い方なんですけど、ある単語を強調したいときってありますよね。例えば、アメリカに行ったのはトムだよとか。あとはトムが言ったのはアメリカだよとか、こういうような感じ。で何かを強調したいときに、この仮、ですね、強調構文、it の強調構文を使います。で、使い方は、シンプルなんですけども、it is 強調したい名詞で、後ろ、that っていきます。まあ、だからよく it is 何々 that っていう構文でよく使われますね。はい。で、that はこれ関係代名詞みたいな感じで使いますね。はい。で、一回やってみましょうか。まず強調したいやつを it is と that の間に入れます。はい。で、一回ちょっと順番に作ってみましょう。まずこの日本語で、アメリカに行ったのは、トムだよ。アメリカに行ったのはトムだよ。って言ってみてください。じゃあ、一回やってみましょうか。このまま。広瀬さん。
It was Tom that went to America.
そうですね。うん。that はこれ関係代名詞みたいな感じで使って、that もしくは who って言ってもいいですけどね。who went to America, that went to America。
it is の方が良かったんですか?
ああ、まあ、だよだったら it is ですね。だったよだったら it was Tom って言いますね。はい、で、今回アメリカに行ったのは Tom だよだから it is Tom でいきます。
はい。
うん。じゃあいきます。これが強調構文ですね。いきます。it is Tom that went to America。はい。
it is Tom that went to
America。
はい。っていう感じですね。なので、強調したいものを it is と that の間に絡めていけばいいっていう作り方ですね。ちょっと他にも練習しましょうか。例えば、トムが言ったのはアメリカだよっていう言い方もできますね。トムが言ったのはアメリカだよ。アメリカを強調していきましょう。こういう言い方。富士山。
It is America that he went to?
そう。で、これはですね、アメリカ、He went で止めていいです。あ、Tom went ですね。
Tom went。
そうですね。これ、この that はなんか関係副詞みたいな使い方で今回いきます。うん、この、that 関係副詞の中には Tom went to のこの to 前置詞は含まれますので、うん、こういうふうに前置詞抜きでも OK です。はい。じゃあいきますよ。It is America that Tom went. はい。
It is America that Tom went.
うんですね、あとは時を表す言い方もできます、強調できますよ。例えば、トムがアメリカに行ったのは昨日だよ。ですね。トムがアメリカに行ったのは昨日だよって言い方もできますね。やってみてください、ゆうたさん。
It is yesterday that Tom went to America.
そうそうそう、そういう方がいきますね。いきます。It is yesterday that Tom went to America.、はい、
It is
yesterday that Tom went to America.
うん、っていう感じでいけます。これが強調構文ってやつですね。なので、要は強調したいものを it is と that の間に置いて、で、後ろは関係副詞か関係代名詞どっちかでつなぐっていうやり方です。うん。ですね。これはそんなに難しくないです。はい。 で、これ結構ネイティブ会話で使ったりします。強調したいものも it と that の間に入れるってやつですね。はい。これ使っていきましょう。で、今回はこれがですね、疑問詞バージョンで来るんですね。疑問詞バージョン。で、疑問詞はもうパターン決まってるので、パターンで覚えちゃえば簡単です、これ。例えばですね、じゃあ、まずは普通の文章を作りましょうか、簡単に。ですね。じゃあ、これでいきましょう。彼は、どうやって、彼はその仕事をしたのって感じですね。どうやって、そうですね。どうやって彼はその仕事をしたの？まずは普通に作ってもらっていいですか？どうしよう。和久井さん。
どうやってその仕事をしたの？How do he work?
How かしたのですね。過去形。
How that, did?、
うん、
How did he work?
Work. うん、まあ働く仕事する do そうですね do the job で一回いきましょうか、うん、そうそう一回いきますよ How did he do the job? はい
How did he do the job?
うんっていう感じじゃあ次行きたいのはですねどうやっての How を強調したい時ですこういう時こんな感じですね彼が仕事をしたのはどうやってだって感じですか一体どうやって彼は仕事したんだまあ彼が仕事したのはどうやってだって感じですね。じゃあ、how を it is or that の間に絡めてあやってみてください。ちょっともう一回いきますか。石川さん。
ごめんなさい。how did he do the job を、
うん、
it is that のやつで使うってことですね。
そうそうそう、そういうこと。
how did he...
うんあ。まずは普通に肯定文みたいな感じで作っちゃっていいですよ。it is から始めて。
It is how?、ね、
そうそうそうそう。
It is how?、
うん、
It is how?
で、あとは一緒ですね、後ろ。
Did he do the job?
あ、普通に固定文でいいですよ、最初は。
あ、It is how he...
で、that です。
あ、that?、
うん、
that? あ、いや、そっかそっか。It is how that he...Do the job.
Did the job です。
He did the job.
うん。まずこれでいきましょう。It is how that he did the job. はい。
It is how that he did the job.
He did the job.
うん。っていう感じでいきます。まあでもちょっとこれ、これ実はまだ完成じゃないんですけどね。ちょっと次につなげるために今、あえて肯定文で言っただけなんですけど、答えは、本当の答えはこれです。It is how that と言いますけど、これ疑問文なので形が。It is how をですね、疑問形の形にしてください。うん、It is how that までいきましょうか。It is how that ここまでちょっと疑問形でやってもらっていいですか。じゃあ、広瀬さん。
もしもし。
うんうん。まあ、申し訳ない。ごめんなさい。聞こえなかったです。もう一回。
ごめんなさい。How is it that?
Okay, okay. So, how is it that? となりますね。It is how that はこれ疑問形にすると、How is it that? ですね。うん。これは普通の疑問形と同じですね。How are you? と同じ疑問形ですね。うん。じゃあ、これでもう一回広瀬さん全部やってみてください。彼は一体どうやってその仕事をしたのか。
How is it that he did the job?
OK, そんな感じでいきます。How is it that he did the job?
How is it that he did the job?
He did the job ですね。はい。実はこれですね、How とあと Why とか When がいけるんですけども、この場合実は塊で覚えちゃうといいです。仮使用の、強調の意図は。大体このもう、ほぼ、まあ、全部こうなります。How is it that とか Why is it that とか When is it that ですね。あとは Where is it that?これが疑問形の強調バージョンって覚えておくといいですね。そうすると、あと簡単です。じゃあやってみましょうか。次、when入れてみましょうか。彼は一体いつその仕事をやったのか。彼は一体いつその仕事をやったのか。ちょっと言ってもらっていいですか。藤井さん。
When is it that he did the job?
そうそうそういうこと。いきます。When is it that he did the job? はい。
When is it that he did the job?
うんですね。じゃあ次、彼が一体どこでその仕事をやったんだ、ユタさん。
Where is it that he he did the job.
Okay, そういうこといきます。Where is it that he did the job? はい。
Where is
it that he did the job? はい、じゃあ最後。彼は一体なぜその仕事をやったんだ？一体なぜ、和久井さん。
Why?
Is
it that he did the job?
Okay, いきます。Why is it that he did the job? はい。
Why is it that he did the job?
う
ん、っていう感じですね。で、あとはこれ、うん、もうこれはもうこの4つ塊で覚えちゃってください、全部。Why is it that? How is it that? Where is it that? When is it that? で、後ろは普通に文章、完成された文章を持ってくればいいだけなんで、固定文ですね。これはもう、もう決まり文句で覚えちゃえば簡単ですね。はい。うん。で、ただ問題は、あれなんですよね。What と which と who 使う場合なんですよね。うん、これも一応塊で前半を覚えられます。What is it that と Which is it that とか Who is it that です。ただその後ろはですね、関係代名詞みたいな形になるので、後ろは未完成の文章になります。例えばやってみましょうか。あなたが、彼女が話してる人は一体誰なんだですね。彼女が話してるのは一体誰なんだ。ちょっとこれ言ってみて、言ってもらっていいですか、石川さん。
Who is it that? 彼女が話してる。Who is it that she is talking to?
そうそうそう、to で終わらせてください。もともとはこれですね。She is talking to who なるわけで、その who が前に持ってこれただけですね。だからこれ未完成の文章になってます。じゃあいきますよ。Who is it that she is talking to? はい。
Who is it that she is talking to?
はい、ですね。じゃあ、あとは What も行きましょうか。あなたが買ったのは一体なんだ？あなたが買ったのは一体なんだ？広瀬さん。
What is it that you bought?
そうそうそう、そういうこと。そうですね。buy って多動詞なんで、後ろ目的語が必要なんですけど、これは What you buy what が元の文章ですね。そう、目的語が欠落している未完成の文章です。じゃあ、いきます。What is it that you bought? はい。
What is it that you bought?
うん、ですね。じゃあ、ちょっと今のはですね、目的格みたいな使い方ですよね。buy とか talking to の to、目的語が what とか who だったわけで、これ目的格ってやつなんですけど、次、what とか who が主語になる形もありますね。例えば、あそこでタバコを吸ってるのは一体誰だ？でいきましょうか。あそこでタバコを吸ってるのは一体誰だ？これ主格の使い方になります。言ってもらっていいですか。じゃあ藤井さん。
Who is it that smoking over there?
うん、なんか足りなかったです
今。ここでタバコを吸ってるのは誰だ。
まず Who is そう Who is it that までは塊なのでそこまでです。
Who is that? あそこでタバコを吸っている。
うん、1単語足りなかったですね。スモーキングの前に。
なんだろう。
吸っているですね。現在進行形とか。
Is smoking over there?
そうそうそう。うん、is がちょっといなかったんで、うん、そこですね。はい、じゃあいきます。Who is it that is smoking over there? はい。
Who is it that is smoking over there?
うん、っていう感じですね。これは Who が、is smoking に対する主語になっているので、これ主格ってやつです。はい。OK ですね。なので、What, Which, Who に関しては、この目的格の使い方と主格の使い方がありますので、ここを覚えておいてください。OK ですね。うん。これが It is 何々の強調構文になります。まあ、あとは他にもいろんな言い方があるんですけども、例えばですね、where とか、it is where とか、it is why ですよね。あ、ごめん、そうですね。why is it that とか。この、it is と that の間には副詞が入るってことは、実は副詞節とか副詞句も持ってこれるんですよね。だから、例えば長くなるのもできます。it is because he is 何々々、that is 何々々とかっていう言い方もあります。まあでもこれちょっと今日は深くやらないので、その英語塾のコンテンツでこの強調構文が出てきたときにそういう長いやつも勉強していきます。はい。まあひとまずは今回ちょっと基礎の部分だけ覚えておきましょう。というわけで戻ります。で、 What caused the radioactive leak? ここまでいきましょうか。What caused the radioactive leak? ここは何がその放射能漏れを引き起こしたのかです。じゃあここを、強調構文の一つ使ってやってもらっていいですか。ゆうたさん。
What was it that caused the radioactive leak?
OK, 正解。そうですね。What はこれ、What caused という感じで、What がこれ主語になっているので、it is の時も主格で使います。だから、What was it that caused the radioactive leak? です。じゃあ、お願いしますよ。What was it that caused the radioactive leak? はい。はい、っていう感じになるんですね。OK です。じゃあ、このままもつなげちゃいましょうか。もう全部これでいけるんで。もう一回、じゃあ、ゆうたさん、最初から最後まで言ってください。
What was it that caused the radioactive leak from nuclear power plant? Despite the existence of the myth of security, in which they said that nuclear power plant would be safe no matter how massive earthquakes were.
はい、OK ですね。これが最終的な答えです。OK ですね。じゃあ皆さん、下行きましょう。2ページ見てもらって、英文見ましょう。で、今度は目で確かめながら、文法的に考えながらやっていきます。で、長い文を一文にしてるので、一文の長い疑問文の形にしてるので、今どこを喋ってるか、主節を喋ってるのか、複式喋ってるのかとか、いろいろこれ考えながら、購読しますよ。じゃあ行きます。What was it that caused the radioactive leak from the damaged nuclear power plants, despite the existence of the myth of security, in which they said the plants would be safe no matter how massive earthquakes were? はい、っていう感じですね。OK ですかね。うん。じゃあ、これで以上になります。このちょっと長い疑問形の形でしたけども、ちょっといろいろありましたね、今日。It is 強調構文やったし、in which の使い方ですね。同格の that、information that とか、これいけるけど、custom that とかいけそうなかったら、where か in which で代わりでいくとか、あとは despite をですね、前置詞の後ろに that 説持ってきたかったら、the fact that を使っていくっていう万能表現ですね。で、あとは no matter 構文。ですね、をやっていきました。ここがちょっと今回の大事な文法になります。OK ですかね。で、ちなみにこれですね、バーバーセンターのこれ長い主語、長い疑問形なんですけども、これ実際に会話で使うのって思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、これ実はですね、CNN のニュースのあるニュースキャスターが言ってたセリフを僕ちょっと変えただけです、ここ。だから実際にニュースの場のフォーマルなところではですね、これ、口語で、ネイティブ使ってきます。こういうようなやつですね。だからこういうのを言われたときにも、ちょっと前からちゃんと理解できるように、頭から理解できるようになるためにも、この文法をですね、自分でまずは音読して、暗記して、この形になれるようにしていきましょう。ちょっとまだリスニングの勉強はやってないんであれですけども、まずは自分がこの文章、こういった長い文章を作るようになる、なってると、リスニングがすごい楽になりますので、ぜひ、まずはこれを、時間のときに何回も読してですね、覚えるようにしてください。結構これいい文章なので、学べることいっぱいあるので、音読する価値がある例文です、ね。はい。はい、OK です。じゃあ、これで、以上になります。